イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。ご一緒に賛美歌21の433番、賛美歌一編では271番、こちらの1節から4節を賛美いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文41、マタイ伝5章、別冊講読文の48ページ、賛美歌一編をお持ちの方は講読文38ページです。マタイ伝5章。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。 義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第21章23節から32節です。新共同訳新約聖書の41ページです。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきていった。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら、私も何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネの洗礼はどこからのものだったか。天からのものか、それとも人からのものか。彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだといえば群衆が怖い。皆がヨハネを預言者と思っているから。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスも言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい。ところであなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ブドウ園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟は、お父さん承知しましたと答えたが、出かけなかった。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。彼らが、兄の方ですと言うとイエスは言われた。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信じず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の造り主、全能の父なる神様、一週間の旅路を守られて、今日も主の日の朝を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。主イエスよ、あなたは私たちを友と呼び、近くにいてくださいます。どうぞ希望でいらっしゃるあなたご自身が、全世界のすべての教会の礼拝を祝してください。すべての説教者を通して、御言葉が語られ、聞く者すべてに、天からの糧が与えられますように。教会の頭なる主イエス様、先週は特別礼拝と講演会をお守りくださり、感謝いたします。命の御言葉をもって飢えた魂を養い育ててくださるあなたが、これからも花小金井教会に御心を行ってください。世界の主なる神様、 すべての地域と国家、さまざまな民族と社会、政治、経済、文化など、この世のすべてはあなた様の眼差しのもとに置かれています。けれどもこの世界は、今なお数えきれないほど多くの問題を抱え、たくさんの人々が苦しみの中にあります。貧困や不正、残酷で非人間的な現実が世界のここかしこに生じています。神様、どうぞ私たちに新しい生き方を教えてください。争いでなく、分かち合いと支え合いによって共に生きる世界となりますように。世界の国々の指導者にあなたの知恵をお与えください。御心が天になるごとくこの地にも実現しますように。世界中に新型コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々がいます。どうぞ主の助けがありますように。感染症が一日も早く収束しますよう祈ります。医療に従事なさる方々のご健康と働きをお支えください。誠の大牧者なる主イエス様、あなたの御前に愛する人たちのことを思い起こします。病床にある方々、弱いを重ね不自由を感じていらっしゃる方々、家族の介護や育児に労している方々、長く続く感染対策に疲れている学生たちや子どもたち、社会人たち、愛する者を天に送り悲しみの中にいらっしゃる方々、術後の療養に励んでいる姉妹、そして今見舞いに集うお一人お一人がそれぞれに重荷を負い人生の課題と取り組んでおられます。私たちを取り囲む課題に心が奪われて崩折れそうになるとき、主よ、あなたが重荷を担っていてくださることを思い起こさせてください。暗さと疑いの襲うとき、導き手となってください。試みの時、力となってください。礼拝に久しぶりにいらした方や、道を求めておられる方を特別に顧み、救い主との出会いを与え、信仰の炎を燃やしてください。これらの感謝と願いを、私たちの希望、道である主イエス・キリストのお名前によって、御前にお捧げいたします。アーメン。数年前から続けてマタイによる福音書を読んでいます。新約聖書の福音書で一番最初にまとめられたのはマルコによる福音書だと言われています。先にあったマルコを参考にしてマタイやルカは独自の資料や伝承を用いながらそれぞれの福音書をまとめていきました。時々マルコには書かれていないけれども、マタイにはあるということがあります。そこには、マタイが強調したかったメッセージが込められていると受け取ることができます。今日のところで言えば、28節以下の2人の息子の例えは、マタイにしか書かれていないエピソードです。その前の23節以下の権威についての問答というお話はマルコにもあるのですけれども、マルコはこのあとすぐに次のページにあるブドウ園と農夫の例えを書いています。マタイはその間に2人の息子の例えを挿入しました。このお話を追加して書かないではいられなかったのです。この権威についての問答と2人の息子の例えに共通するキーワードがあります。それは権威という言葉、そしてヨハネの洗礼です。ところでマタイを読み続けてきている中でお感じにならないでしょうか。今日のところにも登場するユダヤの祭司長たちや民の長老たちですとか、ファリサイ派だのユダヤの指導者たちがですね、イエス様に非常に敵対して記されていることです。 実際イエス様はこの後当時のユダヤの人々によって扇動されて十字架へと追いやられていきます。ユダヤの人々というのは神様がすべての人を祝福するためにその源としてお選びになった人々です。この福音書の最初にアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図というものをマタイは記しました。アブラハムのとダビデというのはユダヤ人にとってとっても重要な人物です。その家系図なのですけれども、しかしこの系図はこんなに素晴らしいユダヤ人の系図という栄光を告げてはいません。単なる名前の羅列でもありません。マタイが記した系図に、登場する一人一人の背景があるのです。その背景というのは旧約聖書にずっと記されてきたのですけれども、失敗があり挫折があり破滅があり苦難の中で流した涙がそこにはあるのです。神様に愛されて選ばれたにもかかわらず神様を拒絶し不信仰の失敗を重ね悲しみに明け暮れた人々の歴史。しかしそんな歴史の先に聖霊によって救い主が与えられたのだとマタイは告げたのです。聖霊によってというのは神様の力によってということです。ユダヤの人々が苦難の中で流した涙と共につながれてきた紡がれてきた歴史の先にイエス・キリストの誕生があった。そしてそのことは預言者を通して言われていたことが実現したことなのだとマタイは何度も繰り返し語ってきたのです。そういうわけでマタイは旧約聖書からつながった神様の救いと神の愛を告げるのです。しかもその救いはユダヤ人に限定しないすべての人の救いということを告げます。先ほどの系図の中に記される女性たち、マリア以外の4人の女性がはいずれも異邦人です。そしてその系図の次にある福音書の2章ではですね、幼いイエス様を礼拝するために、異邦人である東方の博士たちがやってきたということも告げています。神の民イスラエルを超えて異邦人にも神の国が開かれているということ。そして福音書の最後ではイエス様のこのお言葉を記します。マタイ福音書28章です。あなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさいと。すべての民が神様の救いに入れられていくことを福音書の始めにも終わりにも記したマタイ、そのことが実は今日のところにも告げられているのです。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきた。祭司長というのは宗教の権威、民の長老たちというのは政治経済の権威を代表する人たちのことです。イエス様がエルサレムに入られて宮清めをなさった翌日のことが、今日の場面です。祭司長や長老たちはイエス様の宮清めの出来事に関して何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのかとイエス様に詰め寄ったのです。それに対してイエス様は逆に彼らにお問いになりました。24節です。イエスお答えになった。 では私も一つ尋ねる。それに答えるなら私も何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。ヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。このイエス様の問いはユダヤの人々に対してだけでなく、今朝私たちにも問われていることです。イエス様はたった一つ質問するとおっしゃるのです。ユダヤの人々が問うたのに、逆にイエス様は問い返されました。信仰生活にはそういうことがあります。私たちはよく神様にどうしてどうしてと問いますね。小さな子供のように神様に問いながら、詰め寄りながら信仰生活をすることも一つの道です。しかし思い起こしてみてください。長年キリスト教会が大事にしてきた信仰問答書というのがあります。ハイデルベルクとかウェストミンスターなどの信仰問答書は信仰についての問いをまず私たちに問うています。例えばハイデルベルク信仰問答の問い1はこういう問いです。あなたにとって生きている時にも死ぬ時にも唯一の慰めは何ですか。これを最初に私たちに問うている。信仰問答書はそれに答えを与えて私たちの信仰の骨格を強めてくれる書物です。大事なことは私たちは神様から問われているものだということに気づくことです。神様が問うていらっしゃる、それは神様が招いていらっしゃるとも言い換えられます。神様の愛のもとで生きる道へと私たちは神様に招かれているのです。イエス様からのたった一つの問い、ヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。天からのものというのは神様からのお働きという意味です。つまりイエス様に関わる出来事が生ける神のお働きだと信じるか、あるいはただの人間のなせる技だと神を拒絶するのかということです。イエス様が地上で活動なさっていらした時、イエス様の語ることなさること、その一つ一つが当時の地上の権威ある人々にとっては目障りなものでした。彼らは自分たち以外のものが権威あるものとして存在することが許せなかったのです。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか、我々が許していないのになぜそういうそのようなことをしているのかと彼らは騒いでいるのです。マタイはイエス様という救い主が到来することによって地上の権威ある人間が騒ぎ始めるという様子を強調しています。最初はユダヤの王ヘロデです。この福音書2章のところで東の国の博士たちが星に導かれて旅をしてきた時のこと、ユダヤ人の王として生まれた方はどこですかと、これを聞いたヘロデ王、そして、ヘロデだけじゃなくエルサレム全体が騒ぎ始めたのだと書かれているのです。そして今私たちが読んでいる21章、イエス様がエルサレムに到来なさった時、エルサレム全体が騒ぎ始めた、おそらくヘロデ王もこの中に入ってますが、騒ぎ始めたんだと同じ言葉で強調しています。 まことの王が来た、まことに権威ある方が来た、このエルサレムに、というのですけれども、特にエルサレム神殿はヘロデ王や神殿の指導者たちにとっては自分たちが支配するところなのです。自分たちの城です。ここでは自分が一番、何を発言するにしても何をするにしても自分にこそその権威がある。そこに他の権威あるものに来られるとダメなのです。イエス様という誠に神様の権威を持った方が自分の城に来ると、実は喜びよりも先に不安とか脅威とか胸騒ぎなどを感じるのです。なぜならば自分が変わらなければならないからです。私たちも同じです。救い主が来ると自分が自分の主人でなくなってしまうかもしれない。今までの生き方から変わらなければいけないのかもしれない。それが不安で心の中で騒いでしまうのですね。しかし救い主の到来は神様からの招きなのです。救い主を自分の人生に受け入れて誠の輝きに満ちた日々を送ってほしいという神様の招きなのです。ヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。イエス様と出会ったことが神様の御心と信じるか、あるいはそんなことはない、単なる人生の1ページの小さな出来事だと通り過ぎていくか、という問いです。イエス様と結びつけられた私たちに起こる出来事が天からのもの、つまり神様の御心だと信じるのか、あるいはどこまでも神様とは関係ないこと、私たちだけの世界で生じている人間的なことに終始すると考え続けるか、ということです。ヨハネというのは洗礼者ヨハネです。イエス様の先駆けとして人々に悔い改めにふさわしい実を結びなさいと、悔い改めを説いて洗礼へと導いた人です。イエス様はご自分の先駆けだったヨハネが行っていた働きが生ける神の働きだったと信じるか、あるいは人間であるヨハネが勝手にしていたことで本当に権威あることではなかったと思うのか、と問われたのでした。イエス様がユダヤの指導者たちと議論をなさったのは彼らを論破して彼らに勝つためではありません。イエス様の権威と彼らの権威のどっちが強いか、どっちが上か、どっちが勝つのか負けるのか、ということではないのです。イエス様は彼らのことをも招いていらっしゃるのです。議論というのは異なる意見を持った人々同士が話し合って、どっちがかが勝つということではなくて、お互いに納得することだ、それが議論だということを聞きました。イエス様はイエス様を拒絶する人々にも神様に立ち返ってほしい、神様の愛の中を生きてほしいと願われていらっしゃるのです。神様がお考えになっていらっしゃる御心が実現することが私たちのいろいろな人生計画よりもずっとずっと最善だからです。神様は私たちが考えているほどに小さなお方ではないのです。 アブラハムに砂の数よりも多い子孫を与えられた方、イスラエルをエジプトの奴隷のところから導き出された方、人の予想をはるかに超えた年月の先に救い主を宿らせた方、その方の犠牲を通して私たちすべて信じる者に永遠の命を与えられ、地上の日々よりももっともっと祝福された天の住まいを用意してくださっている方、そしてその祝福の人生をたった今から与え始めることができる方なのです。ですから神様を私たちのスケールに閉じ込めてはなりません。しかし祭司長や民の長老たちはイエス様と良い議論ができませんでした。彼らはイエス様から問われて考えました。自分たちに従わなかったヨハネの活動は目障りだった。あれはただの人間の勝手な技だったというのが彼らの思いです。しかし多くの民衆はそうは思っていなかったのです。ヨハネはすでにヘロデによって殺されてしまっていますが、ヨハネは死後も人気がありました。洗礼者ヨハネは神様から使わされて、そして殉教した預言者だったと尊敬されていた。そんな群衆に反することを言って怒りを買うと支持を失ってしまう。けれどももしヨハネの洗礼は天からのものだと答えれば、ではなぜあなた方はヨハネを信じなかったのかと言われる。彼らの考えていることは、人は何と言うだろうかということに尽きているのです。イエス様からのたった一つの問いに誠実に答える思いはないのです。神がどう思うかでなく、人がどう思うか、そして結局、わからないと答えました。するとイエス様は、それなら、何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい、とおっしゃった。招きを拒絶し続けるときには、イエス様からの答えも受け取ることができないのです。イエス様は、このままの、ありのままの私たちを受け入れて、無条件で、十字架の許しのもとに置いてくださっています。私たちは許されて新しい命、主にある人生を生きることへといつも招かれています。私たちが自分の思いに固執するのでなく、万事を益としてくださる神様の思いのもとで、本当に生き生きと幸せに生かされることを神様は望んでいらっしゃる。そしてそれこそがイエス様の権威を認めるということなのです。イエス様の権威というのは、私たちに上から何か命令するような権威ではありません。今日の招きの言葉から示されますが、ヨハネによる福音書17章、ここはイエス様が十字架におかかりになる前に私たちのために祈りを捧げられた場面です。17章の2節のところ、イエス様が神様にお祈りされてるんですね。あなたは、すべてのあなたはというのは神様のことです。すべての人を支配する権能を子にお与えになったからです。こうして子があなたから賜ったすべてのものに永遠の命を与えることができるのですと。つまりイエス様の権威というのは、すべてのものに永遠の命を与える権威なのです。私たちを生かす権威。私たちを不自由にするのではなく、私たちを新しくする力、作り変える力がある。それがイエス様の権威なのです。しかし自分が新しくされることを拒否した人たちは、この後イエス様を十字架にかけていきます。 洗礼者ヨハネは悔い改めよと告げました。悔い改めは向きを変えるという意味です。神様へと向きを変えなさいとヨハネは告げた。そのヨハネの活動が天からのものか人からのものかと主が問われたということは、イエス様と出会い、イエス様と結びつけられた私たちに起こる出来事が天からのものと信じるか、あるいはどこまでも神様とは関係ないこと、私たちだけの世界で生じている人間的なことなのだと考え続けるかということです。私たちの教会生活で起こること、日常の家庭生活で起こること、学校生活、会社での生活、友人関係、いろいろな出来事の背景に神様がいらっしゃって、やがて万事を益としてくださると信じて生きるか、あるいはここに神はいない、自分に関わることは目で見て確認できることだけが支配しているのだとしたまま生きるか、最初に申しましたように、今日の話は28節以下の2人の息子の例えにつながります。時間の関係でもう一度読むことはいたしませんが、こういう話でした。ブドウ園の経営者である父親がまず兄にブドウ園へ行って働きなさいと言ったのですが、兄は嫌ですと答えて父の求めを拒絶しました。けれども後で考え直して兄はブドウ園へ行って働きました。父親は弟のところへも行って同じことを言いましたら、弟は承知しましたと良い返事をしたのですが、結局はブドウ園へは行かなかったという例え話です。イエス様はこの二人のうちどちらが父親の望み通りにしたかと問われました。答えは当然後で考え直して出かけた兄の方です。イエス様はおっしゃいました。徴税人や娼婦たちの方があなた方、つまり祭司長や長老たちより先に神の国に入るだろうと。キーワードは後で考え直すという言葉です。悔い改めるとも言えます。考え直す、あるいは悔い改めるは向きを変えるということです。失敗したとしても、あるいは救い主の到来に最初は不安や脅威を感じて、自分の城を守ることに一生懸命になって神を拒絶したとしても、後で考え直す、そして万事を益となさる神様へと向きを変える、自分の思いや主張に固執し続けてきた人生だったけれども、私たちを愛して祝福してやまない神様の問いかけ、語りかけ、招きを受け止めて目を注ぐ方法を神様へと向きを変える、そこには必ず人知を超えた祝福があるのです。力ある言葉で私たちに問いかけられたイエス様は、この後ご自分の命を捧げて十字架にかかり、私たちの罪と死を滅ぼしてくださいます。イエス様は死んで、しかし死を滅ぼして復活なさいました。今も生きて私たちといつも一緒にいてくださるのです。マタイの福音書は最後にイエス様の権威を語る言葉で福音書を閉じます。28章、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。最後にある言葉を紹介して終わります。東洋英和女学院出身の翻訳家村岡花子さんが翻訳した赤毛のアンがありますが、作者モンゴメリはロバート・ブラウニングの詩の最後の部分を 案につぶやかせて第一巻を終わります。こういう言葉です。神は天にあり、この世はすべてよしと案は小さくつぶやいた。神様は天にいらっしゃる、この世はすべてよし。ブラウニングの詩の他の翻訳では、神空に白示す、すべて世はこともなしという言葉です。私たちの思いを超えて、何もないところに希望を作られて、ご自分の言葉を実現なさる神様がいらっしゃる。苦難の多い日々かもしれません。しかし神は確かにここにいて、御業を行ってくださいます。希望を新たに、新しい週間もご一緒に参りましょう。お祈りをいたします。父なる神様、自分の思いや主張に固執し続けて生きてきました。しかしあなたは私たちを愛し、輝きに満たすためにイエス様をお使わしくださいました。あなたの祝福を受ける生き方へと招いてくださっています。どうぞ永遠の昔から私たちを愛してくださるあなたの招きを受け止めて、後で考え直してあなたへと向きを変えて、変えることができますように。そして言葉に言い表すことができないくらいの喜びの日々をあなたと共に過ごすことへさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。では、ご一緒に賛美歌一編の534番、一節と二節を賛美いたしましょう。私たちの感謝と献身の印として、献金をお捧げ、いたしましょう。いつも現金書き留めや郵便振り替えでも お捧げ、いただいております。これからも恵みに感謝して、御言葉に応答して、お捧げしていきたいと思います。私たちの思いを歌に込めて賛美いたしましょう。 もご一緒に礼拝をお守りすることができて感謝をいたします。集会案内や次週の予告などはどうぞ そちらをご覧ください。なおプログラムの次のページに役員会報告の一つだけを書かせていただきましたが、紙媒体の週報は月末にはお送りしますので、音声礼拝を続けていらっしゃる教会の皆様はどうぞ週報に記されている報告をよく読んでお祈りください。なおこの音声礼拝についてですけれども、現在牧師が、私がですね、土曜日にこの礼拝のすべてを一気に録音をしてですね、録音しているものを日曜日朝の10時半から配信をしているのですけれども、次週10月24日からはその日の朝の主日礼拝を録音します。そしてその録音したものを午後に配信をするということを役員会で、決定されました。なので来週からの音声礼拝は午後に配信することになります。それに伴って、礼拝時の報告というのは、教会の個人情報保護のために一旦礼拝を閉じてから行うということになりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。それでは唱詠を賛美いたしましょう。ここでの礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくば主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。